午後3時を回りました。 83.4MHz お聞きの皆さん、いかがお過ごしですか。そして君津市久保、君津市役所1階のサテライトスタジオ、スタジオ君津の前にお集まりの皆さん、こんにちは。ありがとうございます。お稽古通りに行きました。ありがとうございます。今日もね、たくさんの皆さんにおいでいただいて、キアオラ君津、この番組を君津市役所の1階のロビーから行っていきたいと思います。風邪やコロナやインフルエンザ、ね、猛威を振るっておりましたが、少し雨が降りましてね、乾燥もなんとなく和らいだのかなと思いますね。これでね、ちょっと下火になるといいなと思っていますが、私なんかも喉を使う仕事なので、あんまり乾燥するのはね困っちゃうなと思ってたんですが、今日はなかなかいい調子の喉でございます。いかがでしょうか皆さん。あ、よかった、拍手が起きないのがなんか残念でございますが、ありがとうございますね。今日はその喉、今日はその喉の素晴らしさをご披露してくださるのが詩吟の、声吟会の皆さんです。先ほどリハーサル聞いておりましたら、なんか背筋がヒュッと伸びるような、そんな素晴らしいお声でございました。この後ね、詩吟をご披露くださいますので、どうぞ皆さんお楽しみにお待ちいただきたいと思っています。キアオラ君津、この番組は君津市の提供で、君津市役所1階のスタジオ君津、かずさ FM のサテライトスタジオから公開生放送でお届けいたします。マザー牧場房総学友協会のご協力もいただいています。
君津市長の石井博子です。昨年度スタートした君津市総合計画は2年目を迎えました。これからも皆さん一人一人が自分らしく輝ける街を目指し、オール君津で歩んでまいります。目指そう、
人が輝き幸せつなぐ君津。
こんなに羊が
走る。アヒル、
牛って大きい。
動物との触れ合いや季節の花畑、牧場グルメにグランピングまで、
おいでよ。
地元の情報はお任せ。 83.4MHz ブリーズレディオカズサ FM、 地元情報いっぱいだよ、聞いてね。
カズサインフォメーション君津出張版、今日は君津市役所の職員の方にお越しいただいています。よろしくお願いします。
はい、経済振興課の辺見です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。辺見さんは今君津に住んでらっしゃるんだそうですが、ご出身はどちらでらっしゃるんですか。
出身は北海道になります。
北海道といっても広うございますが、
函館になります。
ああ、そうですか。実は函館にはですね、私たちと同じようなこのコミュニティ FM の第1号 FM イルカっていう曲があるんですよ、ね、私も数年前に行ってきましたけれどもね、函館いいとこですね。
ありがとうございます。
でも君津にはかなわないとあれ、そんなこともないかしら。さあ、それでは辺見さんにお話を伺っていきましょう。どんなテーマでしょうか今日は。
はい、今日は私が所属する経済振興課で取り組んでいる事業についてお話しさせていただきます。
経済振興課といえば、君津市の観光 PR に関することやふるさと納税に関する事業などを行っていますよね。今日はどんな取り組みをご紹介くださるんですか。
はい、今日は君津市内で事業を営まれている方を対象とした補助金制度、エネルギー価格等高騰対策、君津市中小企業者等支援助成金についてご紹介いたします。
随分長い名前ですね。エネルギー価格等高騰対策ですか。まあ、経済振興課では市内に向けた支援事業も行っているんですね。これはどんな助成金なんですか。
はい、電気代やガス代の高騰の影響を大きく受けている君津市内の中小企業者様向けに、電気とガス料金の一部を補助する助成金となります。
はい、
補助金額は対象経費の10分の1、上限は30万円です。申請は1事業者1回限りとなります。
なるほど、 確かに昨今電気代ガス代は高く、大きな値上がりを見せていますよね。事業などで電気ガスを使うとなると一般家庭に比べて使用する量も多いでしょうから、企業はこの助成金とっても助かるんじゃないでしょうか。具体的にはどんな事業者の方が対象になるんですか？
はい、君津市内に本社がある法人様や君津市で事業を行っている個人事業主様が対象です。事務所や飲食店、居酒屋、美容室、コンビニ、建設事業者など様々な業種に適用されます。
本当にいろいろな事業が対象になるんですね。申請はどのようにしたらいいですか？
はい、申請書に必要事項を明記の上、添付書類と合わせて携帯振興課までご提出ください。
はい、
申請要領など各種様式は市ホームページからダウンロードできるほか、経済振興課や機密商工会議所でお配りしております。
助成金の申請というとなんだか難しそうなイメージがあるんですが、どうでしょうか？
申請方法や要件についてはチェックリストをご用意することでなるべく分かりやすくなるようにしております。
はい、
申請書の書き方や補助金対象かどうかの可否など、何かご不明点やご心配事があればお電話や窓口でお気軽に相談ください。
申請書の書き方までサポートしてくださるということならば、申請はそんなに難しくなさそうですね。
はい、詳しい申請要領は市のホームページに掲載しておりますので、まずはこちらをご覧いただければと思います。
ちなみに今回の助成金、申請の期限はいつまでですか？
はい、申請期限は1月末日までとなりますが、予算に到達次第受付を終了させていただきますので、お早めにお申し込みください。
わかりました。
皆さん、もしご家族やお知り合いに君津市内で事業を営まれている方がおりましたら、ぜひ今回の取り組みをご紹介いただければと思います。
そうですね、こういった取り組みをきっかけに君津市がもっともっと魅力的な街になるといいですね。皆さん、わからないことがあれば辺見さんのいらっしゃる経済振興課までまずはご相談いただきたいと思います。辺見さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、辺見さん、よくできましたね。はいっていう返事がとてもね、爽やかで素敵でした。経済振興課の辺見さんでした。ありがとうございました。さあ、それでは続いてのコーナーに行きましょう。皆さん、そろそろ出番ですよ。はい、じゃあご準備をいただきましょう。今日冒頭で申し上げましたがね、今日は正規員会、なんと会員は200名くらいいらっしゃるんだそうです。この君津、富津など南房総の地域を中心としての会だそうでございますが、今日は200名の中から選ばれた2、4、6、7名の方においでいただいております。さあ、それではですね、まずは詩吟お聞きいただきましょう。今日は、物語、そして語りなどを加えました素敵な詩吟をご披露くださいます。それでは拍手をお送りください。どうぞ。皆さん、どうもありがとうございました。じゃあ、代表の小林学良さん、こちらにおいでいただきましょうか。じゃあ、どうぞお座りいただいても大丈夫でございます。さあ、今日は国定忠治、こちらをテーマにして吟じていただいたというか、詩吟とそれから物語みたいな感じだったんですね。
はい、そうそう。
皆さんはいつもどのように活動してらっしゃるんですか？
君津の、はい、この障害学習、
そうですね、
はい、そこで毎週1回詩吟の練習をしているんですが、
はいはい、
最近特に会員が減りましてね、なんとかしなきゃいけない、
なんとかしなきゃいけない、
ただ資金ばっかりやってるんでは、やっぱりね、参加者が少ないんですよ。
はい、
そこで取り入れたのが歌あり、ナレーションあり、資金あり、こういうセリフあり、これで少しずつね、皆さんの
興味を
取り入れたいと。で、ますます資金の人口をね、
はい、
増やしていきたい、その一心でやってます。
なんか力入ってますよね。
はい、そうです。
はい、でもそれはなかなか大変なこともいっぱいあるでしょうね。
でも大変と思わないで、はい、楽しいという 気持ちでやらないとね。
そうですか、はい、小林さんの声もこのロビーに響き渡っておりました。
はい、
はい、皆さんの合唱の声もね、良かったですよね。はい、ありがとうございます。素晴らしかったですよ。
ありがとうございます、
は
い、
またあの小林さんも詩吟ではこの世界では知らない人はいないんじゃないかというくらい上手い方なんだそうで。
いえいえ、
まあまあ、その通りで、
い
そういうふうに伺っておりますので、これからもね、じゃあ健康と若さの秘訣はやっぱり詩吟にありといったところでしょうかね。
そうです、はい、ぜひあのこれをご視聴の方々は、ね、はい、詩吟の楽しみを知っていただくべく、はい、こちらに入っていただきたいと思います。
はい、男女関係なく、
関係ない、老若男女、はい、関係なく。
わかりました。ぜひあの障害学習交流センターでお稽古をしてらっしゃるそうですので、ご興味のある方は、はい、ぜひこの声吟会にお入りいただいて一緒に詩吟を楽しんでいただきたいと思っております。今日は素敵な詩吟をありがとうございました。礼節を最も大切にする詩吟、今若者の間でも注目は高まっておりますが、今一つこれを盛り上げていこうというそういう皆さんでございますので、これからもね活動頑張っていただきたいと思います。私たちも陰ながら応援をしたいと思います。どうぞ今一度大きな拍手を皆さんにお送りください。
ありがとうございました。
詩吟サークル声吟会の皆さんでした。ありがとうございました。じゃあ皆さんもよければこちらの客席の方でもお楽しみいただいてもいいですし、そちらで落ち着いてらっしゃるならばそのままでも結構でございますので、この後もご一緒にお願いをしたいと思います。さあ続いてはインフォメーションのコーナーへと進めさせていただきましょう。
ここが聞きたい君津防災虎の巻。
さあ今週も始まりました君津防災虎の巻。久三郎さんよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ今日はどんなお話ですか。
はい、今日は前回の続きで地震だその時どうするその3についてお話ししたいと思います。
久三郎さん、はい、前回のお話では、はい、地震が発生したらまずは自身の身の安全を確保した後に、はい、足元の確保と火の始末を行うんですよね。
はいはい、石丸さんその通りです。
はい、覚えました。
はい、今日はその次に取るべき行動パターンについて説明いたします。
はい、それでは久三郎さん、火の元を確認した後はどうしたらいいんですか。
はい、火元を確認したら、はい、次は家族の安全を確認しましょう。
はい、
家族の安全が確認できたら非常持ち出し品を手元に用意しておきましょう。うん、なおこの時点で津波や土砂災害の危険が予想される地域にお住まいの方は周囲の状況を確認してすぐにその場から離れて安全な場所へ避難してください。
わかりました。地震の揺れが収まったら、はい、私たちは、火元の確認をして、はい、家族大丈夫かなって安全確認して、はい、非常持ち出し品の準備を行うんですね。
はい、はい、その通りです。その後は後発地震に注意してご近所の方々の安否を確認しましょう。
はい、
特に一人暮らしの高齢者や周囲の支援が必要となる要配慮者がいる家庭には積極的に声をかけて安否を確認しましょう。
震災の時は近所の人たちとの助け合いが重要ですものね。
はい、そうなんです。6400人以上の死者行方不明者を出しました平成7年の阪神淡路大震災では倒壊した建物から救出された人の約8割が家族や近所の住民によって救出されたとの調査結果があります。
いざという時にはご家族やご近所さんが頼りになるという結果ですよね。
はい、そうなんです。
はい、
次に取るべき行動はテレビ、ラジオやスマートフォンなどの情報ツールで正しい情報を確保しましょう。
災害時には不安な状況が続きますので、はい、さまざまな情報がたくさん出てきて、はい、デマや誤った情報が拡散してしまうということありますものね。
は
い、
そうなんです。平成28年の熊本地震では、はい、動物園からライオンが逃げたと嘘の投稿をした男が偽計業務妨害容疑で逮捕されました。
はい、
また昨年9月の台風15号では静岡県で多数の住宅が濁流に飲まれる画像が SNS で拡散されましたが、これは AI で作られた偽画像だったそうです。
SNS などは災害時の情報の入手や安否確認の手段としてはとっても役立つものなんですが、情報の中 中には本当か嘘かわからない、いわゆるデマな情報が含まれている、そんな恐れがあるということなんですね、
は
い、
その通りなんです。このため誤情報に惑わされないよう、はい、その情報が信頼できる発信元からの情報なのか、うん、必ず確認しましょう。
はい、
次の行動として、お子さんがいる家庭は保育園や学校などに子どもを迎えに行きましょう、
はい、
また自宅を離れる際には行き先を書いたメモを目立つ場所に残しておきましょう。
そうですね、
はい、さらに出火防止としてガスの元栓を閉め、電気のブレーカーを切っておきましょう。
わかりました。隣近所の火事が原因でまたね火事が起きてしまうなんてこともありますのでね、はい、まあ、停電などによって携帯電話などの連絡手段が取れない場合は書き置き、このメッセージが有効なんですね、はい、それとブレーカー、ガスの元栓、はい、これも切っておかなきゃいけないですね、
は
い、
石村さんその通りです。首都直下地震の発生による国の被害想定では死亡の約7割が火災による原因と推計されています。
九三郎さん、はい、震災時には火災対策がやっぱり重要ってことですかね、はい、石村さん
その通りです。
はい、
しかし大規模地震が発生した場合、火災や家屋倒壊が多数発生することから、行政だけでは対応しきれない可能性があります。このため近隣住民で協力して消火救出活動をすることが大切になります。情けは人のためらならずと言いますが、ご近所で火事が起きていないかを気にかけることは自分の財産を守るためにもなります。地震で倒れなかった自分の家が隣近所の火事が原因で燃えてしまったという例が過去にも多数報告されています。
なるほど、普段のお付き合いからどこにどんな人が住んでいるのか、はい、お互いにやっぱり知っておくこと、いざという時の力になりますよね。
はい、そうなんです。
皆さん今のうちにご近所力アップしておきましょう、はい、さあそろそろお時間となりました。九三郎さん、今日もまたありがとうございました、
はい、
次回もまたよろしくお願いします。
ありがとうございました。
九三郎さんに地震が起きた時その3ということでお話をいただきました、あっという間に今日のキアオラ機密もお別れの時間になってしまいました。12月なんとなく慌ただしくなってまいります。どうぞ転んだりしないで気をつけながら年末を迎え、素晴らしい年を迎えていただきたいと思っています。